説教、試練と信仰、志戸元牧師。
今日の説教の結論は、ペテロの手紙の4章の16節、しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。ここに、キリスト者という言葉が2回使われて出ておりますが、実はこの言葉は聖書の中では、珍しい言葉、新約聖書の中に2箇所しか出てこない。ここともう一つはこの使徒言行録11章26節にこのキリスト者という言葉が出てまいります。その使徒言行録の方によりますと、このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのであるということが書いてあります。アンティオキアというのはシリアの首都であり、ローマの支配下に置かれましたときにローマのシリア県と、ローマの一つの県となってですね、そして皇帝アンティオコスの名前にちなんでアンティオキア、キアという、そういう名前が付けられたというふうに、言われています。そしてステファノの殉教から始まった教会への迫害のためにエルサレムから追われてきたキリスト教徒たちによって、教会がそこに、作られて、そしてこの教会は、いわばヘブライ語だけではなくてギリシャ語を語るこの異邦人伝道の、拠点となっていった。バルナバとパウロがこの教会からですね、この異邦人伝道にこう使わされていったということが、13章の方には出ております。そしてそのアンティオキアで少数のこのキリスト者たちに作られたあだ名、それがキリスト者であった。キリスト教信仰を軽蔑した、キリストバカ、キリストキチガイと、いったような意味を込めた軽蔑的なあだ名、呼び名であったということであります。しかし日本の各地にですね、この伝道している教会の一つのことを語ってらっしゃる、こういう言葉が本を読みました。日本でもキリスト信仰に生きる者たちを軽蔑を込めて、ヤソというふうに呼ばれていた時代があった。伊勢神宮の町では明治の初め、結社契約が交わされ、伊勢の町は日本人の神様が祀られているんだから、宮川からヤソを一人たりとも入れてはならず、いったようなこの明治の初めにはそういう言葉がこの語られていた、そういう制約がこうあった。また新州王国の金沢でもこのような歌が歌われた。八十教徒の弱虫は貼り付けを拝んで涙を流す。カトリック教会や聖公会においては洗礼を受けた時に、クリスチャンネームというものが与えられているわけでありますが、つけられるわけでありますが、私たちプロテスタントの教会に、洗礼名というものは、特にはありません。しかし私たちには素晴らしい洗礼名がある。それはキリスト者という名前であります。最初の教会に生きた者たちはこの揶揄されあだ名を自分たちの信仰を言い表すにふさわしい呼び名として、それはまではキリストに従う者とかキリストの弟子といったような呼び方でなされてたんですけど、キリスト者、これは英語で言うとクリスチャンというのになりますよね。で、日本語で言うと、キリスト者というふうになるかと思いますが、 まあ、そういうその元の今意味は今言ったようなこのあだ名やゆする信仰をやゆする言葉であったというわけであります。しかしキリスト者というこの名で呼ばれることを、まあ、恥とせず喜びとし誇りとして神をあがめたという歴史がある。ロマ書の第一章の16節のところにはですね、パウロの私は福音を恥としないという言葉がありますよね。私は福音を恥としない、まあ、ある訳は福音を恥とするという訳をしてるんですけども、この否定的な表現福音を恥としないという、ある方はここにですね、なぜ恥じるのか、事柄に自信のないもの、本当に確信を持っていないものはそれを恥じるんだって書いてますよね。クリスチャンであるということを恥じる、それは事柄に対してクリスチャンであるということに対して本当の確信を持っていないからだ。昔はですからですね、聖書のある人はですね、でかい聖書を持っていくとすぐにクリスチャンだろうとすぐに分かってしまうので、ちっちゃいね、この新約聖書だけをポケットに忍ばせてた。お前旧約聖書を持っていけよ、旧約聖書はポケットには入らないので大きいわけです、まあ、そんなことをこう言われてました。事柄に対してクリスチャンであるってことに対して本当の確信を持ってない人はそのことを恥じるものだっていうことなんです。パウロは私は福音を恥としないと言ってますよ。なぜならこの福音はユダヤ人にもギリシャ人にも全て信じる者に救いを与える神の力だからであるというふうに確信してたんです。だからどこに行っても福音を恥じることはなかった。恥じる、その一般の人がこの弱虫十字架につけられて死んだあのみそぼらしいキリストイエス様、イエスを信じてるアホなやつだというふうな、そういう言葉がかけられようとも事柄に確信を持っている限りそれを恥じることはなかったというので、したがって外から見るとクリスチャンというのはみそぼらしい哀れな姿でこの十字架につけられたイエスを救い主と信じている、弱虫の外国の宗教を信じている、そういう輩だ、そういうふうに外側から見えると思う。しかし事柄に対して本当に信仰の面から内面から見ていくとどうなるのか。もともとはこの意味はこのキリストに属するものと、キリストに属するものという意味でありますよね。ある方はこう書いてますね。キリストを信じる者はキリストと一心同体の生活をしているのだということである。信仰に入ることはキリストの体の枝になることだと言われる。それならばキリストと運命を共にすることである。自分の生活はもはや自分のためにあるのではなくキリストのためにあるのである。殉教者を尊ぶのもそのためである。この人々は自分たちの生活も生命もキリストと切り離すことができないということを知っていた。だから喜んで死んだのである。それは何もキリストのためというようなことよりも自分とキリストとは切っても切れない関係にあるんだ、このことの確信を持っていた。そういう関係にあるのでキリストのためなら命をも捨てるという気持ちになった。救われることもキリストと共に死にキリストと共に生きることであると、ロマ書6章の洗礼のところを説明したところに書いてありますよね。キリストと共に生き、キリストと共に死にキリストと共に生きる、そういうこと、それがクリスチャンである。それが実際の信仰生活に実際に生かされないと健全な信仰生活にはならないんだ。 だから殉教が先にあるんじゃないんですよね。キリストと共に生き、キリストと共に死ぬというその根本がクリスチャンにはなければならない。それがクリスチャンだという。ただ殉教したとかということではないんだよ。だから殉教する人もいたかもしれないし、そうでない人もいたかもしれない。根本はキリストと共に生き、キリストと共に死ぬという、キリストと共にあるという、そういうことだ。ヨハネ伝の中でイエス様は、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという話をされました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。このように信仰はどこまでも神の御子イエス・キリストとの生命的な生きた命の関係がしっかりと確立されているということである。それが、私はブドウの木、あなた方はその枝であるというふうにイエス様が、まあ一言で言えばそういうことである。あなた方の命は神の愛、キリストの愛、聖霊の恵みに満たされ、必ず豊かに実を結ぶ。神の命という良い実を実らせるブドウの木に、まあ、接ぎ木される。ロマ書、これは11章。あなた方は豊かな実を、そのようにして実を結ぶことができる。古い罪の酸っぱいブドウしか実らせない枝が切り取られて、キリストに接ぎ木される。古いものがその酸っぱい実しか結ばないそのブドウの木が枝が切られて、そして良い実を結ぶ枝にこう接ぎ木されていくという、まあ、これは比喩的な例えでありますけれども、そういうふうに、言われる、まあ、パウロは書いています。キリストのために苦しむこともまた、ですから人生のその身を豊かに結んでいくようなその活発なそういう時もあれば、しかしその植物が例えば天候の関係で厳しい、花が咲いている時に厳しい何かそういう天候が来て花が実を結ばないということだってあると思います。そういう時は実を結ばないことになっていってしまう。しかしそれでもその枝は幹から離れることはないわけであります。そういうふうな状況も考えられる。すなわち人生の苦しみの時も喜びの時もキリストと結ばれている。人生の式にはいろんな状況の時があるし、いろんな年代においてもそうだろう。厳しい時を迎える時もあるかもしれない。しかしどういう時であってもキリストとの枝として生きていく、生きている時に、まさに豊かに実を結ぶ時もあるし、時には実を結ばない時もあるかもしれない。しかしなおキリストとの生命的な関係は続いている。もちろんこのキリストに接ぎ木されるこの切断、転換というのが洗礼であります。ガラテヤ書には、そのようにして生きていく時に聖霊の結ぶ実ということについて言及されていますよね。キリストに結び合わされていくなら必ず良き実を結んでいくだろう。そしてキリストのためにまた苦しむことも賜っている。キリストのために苦しむ、そういう時もある。それを通してキリストと一体とされていく。今日の聖書の初めの12節を読んでみますと、そこにこう書いてあります。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが 生じたかのように驚き怪しんではなりません。ここに試練という言葉がありますよね。すでにこの言葉は一章の7節で、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりも尊くて、イエス・キリストが現れるときには栄光を受けるだろう、そういう言葉がすでにこう書いてありました。一章の七節でありますね。ここに試練、あるいは火で精錬されるという、まあ、そういう言葉が出ておりました。それをこの当時この手紙を受け取っていた信者たちというのは、いわば離散させられて仮住まいの、まあ、避難所のような生活、それはどんなにか不自由な生活だったに違いない。しかも軽蔑や揶揄する言葉だけではなくて、ローマ帝国による大迫害が目前に迫っていた、まあ、そういう時期にこの手紙は書かれている。まあ、実際にはまだこの紀元後の64年ですか、ローマの大火ですよね。そのことの責任をローマ政府は、あれはキリストさんがやったことだというふうに言って、キリストさんにその罪をなすりつけたわけでしょう。そのためにキリスト者を迫害していったという、まあ、それは60年代の迫害ですけど、さらには90年代には今度は皇帝礼拝ということを強要していくことになって、なお本格的な迫害が始まっていったということになる。で、この手紙はちょっとその60年の4年のちょっと前に書かれていると考えられる。だからまだ本格的なものはこう迫害は始まっていないんだけど、ただそういうことが予測される、予想されるという状況を踏まえて、たとえそういう試練が起こったとしても驚き怪しんではならないというふうにペテロは書いているわけであります。思いがけない火のような試練というふうに思ってはならない。そしてこの試練という言葉、火のような試練というのは、外から襲いかかってくる試練と、今言ったような、これからこの外圧的な形で教会を襲ってくるような試練と考えられますよね。ほとんどの翻訳はそのように訳しておりますけれども、岩波書店が出しています翻訳を見ますと、こういうふうに書いております。あなた方に試みとして生じる火があなた方の中に燃えるのを、不思議なことが起こるかのように、いぶかしがっていないで、キリストに苦難に預かればそれだけ喜びなさい。あなた方の中に燃える苦難、あるいは不思議なこと、あるいは試み、外から起こってくるいろいろな試練なんですけども、しかし同時にそれはキリスト者の内面をも圧迫していくわけですね、当然ながら。でまた別の翻訳は、まあ、個人訳としては、試みの火があなた方の内に燃えることを驚き怪しむな、まあ、そういう迫害を受けますと、誰でもある意味では動揺する、せざるを得ない。二つの翻訳は、迫害は外からの迫害だけではなく、実はあなた方キリスト者の中に起こってくる、そういう試練がある、試練である。キリスト者自身の信仰を揺るがすような、この内的な大きな試練である。悪いことをしてないのに、なぜ私たちはこういう迫害を受けなきゃなんないんだ、そういうことであります。なぜこういう苦しみがあるのか、まあ、キリストに対する信頼が揺らいでいくっていうんでしょうか、そういうことが起こってくる。もう一貫して信仰生活を続けていく、 長い人生の中で続けていく、喜んで、もう信仰ほど素晴らしいものはないと言ってですね、喜んで教会生活をして、いろんな豊かな実を結んでいく、そういう時もあるかもしれない。しかし災害を受けたり、いろんな家の問題とか、そういう問題で苦しい状況の中にあるかもしれない。人生はいろんなことを経験していかない、していくものだ。そういう時に、なんで自分はこんな苦しみを受けるんだ、キリストを信じているのにもかかわらず、という疑いが起こってくるだと思うんですよ。そういう内的な大きな試練、良い時も悪い時も本当にキリストと共にあるということを貫いていくことは、実は大変な戦いがそこにある。悪い時には教会に来なくなってくるんじゃないですか、自分が都合が悪ければ。いい時にはもうこれほどないとか言って教会に一生懸命来る。だけど人間の状況がいろいろ変わってきたならばやめちゃう。それもあるわけですよ。キリストを信じるっていうことができなくなったから、そういう理由です。なるほど、そうなんだ。サタンは我々の信仰を揺さぶってくる。あのルカ伝22章にこう書いたんじゃないですか、ペテロに対して。ペテロ、サタンはあなたをふるいにかけることを願って許されたと書いて言ったんです。イエス様は、神様はペテロの信仰を揺さぶることを神様は許したんですよ、サタンに。だから揺さぶられてるんですよ。揺さぶられることを神様は許した。しかしその時イエス様は何と言った？ペテロ、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言ってるんですよ。ペテロの信仰が揺さぶられることをイエス様は見越して、サタンに揺さぶられる時が来る。そういう中でキリストを信じることをやめる人もいただろうと思います。やめちゃった。しかしイエス様は、私はあなたの信仰が失せないようになくならないように、これは旧約聖書ですけどね、あなたのために祈った、あなたの信仰がなくならないようにとイエス様はペトロに対して言った。そしてペトロは後に、多分このイエス様の祈りがあったから自分は信仰にまた裏切りがあったんじゃないですか。ペテロは裏切りをしたじゃないですか。それでもなおペテロはそのイエス様の真実というものにより頼み、また信仰に帰っていった、戻ることができたということです。そしてキリストはペテロのために祈った、また我々のために祈った、祈ってる。まさにこれはキリストの側の問題に書いてあります。じゃあ我々はどうなんだ。キリストは我々のために祈ってくださった、それはキリストの側の問題ですよね。じゃあ我々はどうなんだ。ある方はここに3つの可能性がクリスチャンにはあったというか書いてあるんですよ。1つは信仰を捨てて世の人と同じようになり、この世の定住者に戻ってしまう。みんなと同じようにみんなに合わせるなら、もう悪行も中傷も迫害もなくなり、こんな楽なことはない。信仰を捨てればいい。実際に捨てた人もいるじゃないですか。私はこれはいわばこのキリストを信じる信仰を捨てて世俗主義に戻っていく生き方、先祖返りなんていうようなこと、時に若い時はね、こう熱に浮くされてキリスト教を信じたんだけどね、俺はもうやめたよ。それは世俗主義に戻ってったということだけです。でもそういう道もあった、あるという。世俗の中になっていけば、何もお前はキリストバカだとか お前はキリスト気違いだとか言われることはないじゃないですか。世の中と同じように生活すればいいんですか。そういう非難は被らないで済むんじゃない。苦しいことはなくなってくる。そういうふうにして逃れるっていうことが、そういう道があった。第二はどうか。第二は信仰を秘密にし、自分の心の中に隠して、外側では世の人々に合わせて生きる。信仰っていうのは私の内面の問題だから、私の心の中のだけの問題だから、私は外の人に対しては、いや教会に行ってるの、私は行ってますけどね、私の心の問題だから、内面化していく。イエスをキリストと告白する。イエス、パウロはローマ書でイエスをキリストとあなたの口で告白する、公に告白するならと言ってるんですよ。公にしなければ信仰をね、問題ないじゃないですか。私の心の中の問題なんだから、私の心の中で処理しておけばいいんだから、悪い時には、うん、時々教会にも行ってるよって言ってばいいんだから、社会の状況が悪くなれば、いやもうあんまり最近は行ってませんからって言っておけばいいんじゃないですか。何もしとしたら批判されないです。だけどそれはイエスをキリストと告白する信仰から遠ざかっていく、戦いなしの、いざという時には逃げ道を作っておく信仰ですよ。いざという時に私は教会にはそんなに言ってませんからって言えばいいんじゃない。何も批判されないんじゃないですか、世の中から。あ、そうって言う、それで終わりですよ。そして、じゃあ少し協力してくださいとか、世の中のことに助けてくださいとか、協力してくださいとか、分かりましたって言ってればいい。いざという時には世俗に迎合する。これは第二の道だった、だと。しかし、第三の道をペテロは示した。もしキリストを信じることのゆえに試練を受けるならば、そのことを喜びなさい。あなた方の受ける試練はキリストと一つに結ばれることだ。私たちの受ける苦難はキリストと比べることはもちろんできませんよね。キリストの十字架の苦難とは違うと思います。しかし私たちの苦しみに伴ってくださっているキリストを思うときに、苦しみを通してキリストと私たちは一体とされていく。命の恵みにおいても一体とされる。同時に苦しみにおいて、苦しみを受けることにおいてもキリストに愛されているからという、そのことにおいて苦しみにおいて耐えていく道、そういう道が開かれていく。キリストを思う。今自分は苦しんでいる、いろんな批判を受けている世の中から。そういう時にキリストを思わなきゃならない。キリストはあのイザヤ書53章に、軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの病を負い、多くの痛みを負い、病を知っている。イザヤ書53章。イエス様は人間の苦しみを知っている。痛み、悲しみ、そういう人間の姿を知っている。イエス様は知っている。このイエス様と一つである。苦しみを通して一つとされていく。キリストに愛されているから耐えていく道がある。それが聖書が繰り返して、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生みということを知ってます、というふうにパウロが書いている。そういう道じゃないでしょうか。苦しみだからもうやめちゃったって言うんじゃなくて、なおこの苦しみにおいて キリストと一つとされていくというフィリピ書には、あなた方は信じることだけじゃなくてキリストのために苦しむことをも賜っているんだと書いています。人生にはそのような喜びの時、悲しみの時、苦しみの時、いずれの時にあってもキリストと一つであるという、そういうことがキリスト者ということの意味なんだということですよね。キリストのものっていうことはそういうことだということでしょう。最後にその最後の道を選んだ一人の人として、戦国武将の高山右近をその方は挙げておりました。高山右近は、いろいろ転々としましたよね。明石城、金沢城、そして、そこから今度はフィリピン、マニラの、フィリピンのマニラの方に追放されている。最初秀吉にキリスト教信仰をお前はやめないかというふうに言われた。しかし私はここに、自分は秀吉の忠実な弟子であ、家来であったけれども、その代わりにキリシタンであることをやめて全世界を与えるというふうに言われても、自分の魂の救済と引き換えに関白のご意向に沿うことは断じてありえない、そういうふうに言った。そしてこの右近が最後に、書いた手紙、細川忠興に書いた手紙がこう残ってるというふうに言われた。何と書いたか、私はこれからマニラの方について行かれる、行く、もうひとたび放たれた矢のようにもう再びこの地に戻ることはないと決意している。南方に至るけれども命の名を刻むのは天である、60年の人生の労苦を思いお分かりいたします。そして最後のところで、そのマニラ行きが決定されるのは家康によってキリスト教禁令がこう出てですよね、1614年ですか、国外追放されて、そして彼はマニラに流されていった。そして1年後1615年に彼は死ぬわけですよ。多分その時の心境は、自分はどこにあっても、日本でなくても、自分の名前は天に記されているんだ、そういうところに生きた、その一人の代表が、この高山右近だった。で、私どもの教会の牧師の鷲山先生の奥様、鷲山千恵さんが、高山右近という小説を書いてますよね、上限で。その最後の方にこういうふうな言葉で書いてるんですよね。なぜ自分は高山右近を取り上げてこの小説を書いたか。安土桃山時代に戦国の世キリシタンという新しい宗教は日本人に今までなかった人間観、世界観、そして信仰をもたらした。キリシタンの流した血や忍んだ苦難は何の意味もなかったんだろうか。あれは単なる歴史の一つのね、事件だった、そういうことで終わらせていいんだろうか。彼らを生き生きとよみがえらせる、その代表として高山右近を選んだと後書きに書いてるんですよ。確かに彼は、右近は戦国の武将でしたよね。戦争の中を生きなきゃなんない、命令によってあっちの戦争に行け、こっちの戦いをしろ、そういう意味ではそういう時代の制約を受けてたでしょう。しかしそういう中でなおキリストのしもべとして、キリストのものとして生きるという信仰を貫いていった人だというんですよ。これはカトリックの人ですけど、それは我々の血の中にも流れていなきゃなんないんじゃないのかと、この鷲山先生、プロテスタントの 牧師ですよの夫人ですよ。カトリックの人であっても尊敬すべき人、あの安土桃山時代という制約の中に生きた人であってもなおその信仰はこのような信仰であったというんですよ。そういう信仰が我々の中に流れていなければならないんじゃないのかということを訴えるために私はこの小説を書いたんだと言ってるんですよ。教会の図書館にあります、図書にありますのでぜひ読んでください。この世ではなく天に名を知らされたものとして生きるそういう信仰に我々も習っていかなきゃなんないんじゃないのか。今日の16節の結論、キリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。お祈りします。